まっこと人物辞典
第485ページです。
今日はコントラバス奏者の平龍太郎さんです。平さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
平さんは神戸のご出身の方なんですね。
はい、そうです。
神戸市北区ですか？
はい、神戸市北区。
あ、北区どの辺ですの？
日踊り台。
ああ、そうですか、そうですか。で、そこから県西の音楽科に行かれたですね。
はい、はい、
まあ、コントラバス普通はどっちかいうと多くの人弦楽器やったらバイオリンとかなんとかですけど、
まあまあまあ ね音楽に最初に携わった のは何歳ぐらいなんですか？
実は両親が音楽家で。
ああ、そうですか。
はい、
ご両親は何をされてるんですか、その楽器というか。
父親がコントラバス奏者で、楽器をやってるんですけど、
はい
はい、母親は、バイオリン奏者で、
2人とも弦楽器の方。
昔大阪フィルハーモニーに所属してました。
あ、そうですか。
そうですか。もうじゃあもう音楽一家だ。もう小さい頃から、はい、もう周りには楽器が溢れてたというか身近にあったんですね。
うん、そうですよね。で、
そうですね。
その、はい、お父さんの方を選んでお母さんのバイオリンを選ばなかったような、なんか理由ありますの？
父親がすごい厳しい父親で、
は
あ、で、あまりこう逆らえるような感じではなかったんです
。ほうほうほう。
ある日父親が小さいコントラバスを小学校5年の時なんですけど、
はい、
そこからか仕入れてきまして、
うん、
でそれをこうある日見せられて、
うん、
お前今日からこれを弾くよなって言われたら逆らえる感じじゃなかったので
圧で。その前から、
はい、
その前から、まあ、触ってはいたわけですよね。バイオリンもコントラバスも。
コントラバスは父親が練習してるところに入っていって、まあ、触ったりとか聞いたりはしてたんですけど、
うん、
はい、でも自分がまあ弾くだろうなっていう感じではなかったんです。
うん、
バイオリンは弾いてはったんですか、それまで？
バイオリンも弾いてなくて、ピアノを少し触ったぐらいだった
んです。あ、ピアノもね。ほんなまあちょっと習ってたぐらいな感じやったら、ピアノが一番こうしっくりくる感じですか？
そうですね、あんまり真剣ではなかったです。
何歳ぐらいからピアノやってられました？
ピアノは、小学校3年からの9歳ぐらい。
でそれから2年後にお父さんがコントラバスやれと言われた。
そんなちっちゃいコントラバスってなんかちょっと矛盾を感じますけど、子供用のってことなんですけど
バイオリンでも何でも子供用
の。子供用のコントラバスということですか？
はい、分数楽器っていうのがありまして、
うん、
2分の1とか4分の3とかあるんですけど。
それ小学校の時に弾き始められて、あ、やっぱりこれは合ってるなと思われました？
はい、いえ、もう全く思わなかった。
あ、
大変ですか、やっぱりコントラバス。
僕は野球をずっとやってたので、
おっと、うん、
野球の方がだいぶ真剣にやっていて、
スポーツやりたかった。
で、コントラバスはとりあえずやらされて、弾かされてはいたんですけど、
はい、
全く最初は楽しいと思いませんでした。
楽しい思われ出したのはいつぐらいからです？
それもでもかなり後になるんですけど、
うん、
それこそ県立西宮高校の音楽科に行って、
うん、
でもそれコントラバスってやっぱ早くから始めれる楽器ではなくて、
うん、
父親がそのちっちゃい楽器をこうどこからか見つけてきたのも珍しくて。
そうでしょうね。
で10歳からまあ弾いてたので、
はい、
で周りのお兄ちゃんとか大人たちよりも、
うん、
まあ、ちょっと早めに弾けたりしたんです、
うん、
でそれでこう、あ、すごいなとか、君すごいねって言われるのが、
うん、
最初は気持ちよくて。あ、
なるほどね。
その楽しいかどうかも分からずやってた感じなんですけど、うん、
中学校から県西に行くときに、
はい、高校から、はい、
あ、はいはい、あ、高校入るのね。それから中学から高校へ行くときに、
はい、
スムーズに音楽の方へ行こうと思われたんですか、それともやっぱり父親の圧力が強かった？
野球やりたいという思いがね。
ですか。
圧力も強かったです。
あ、そうですか。でもうちの、お父さんも小さいコントラバス探してくるぐらいからだいぶ本気やったでしょうね。
あ、まあ、そうでしょうね。
ねえ、
って、はい、あんまりこの頃そういう父親 の, あの大きな権力な出会うことは少ないですけど、
まあ、教育熱心と言いますか、
うん、そうなんですよ、
で県西行ってからはもう
の男で、
あ、
スムーズにもうこれで音楽の道で生きていこうと思ったんですか。
思いました、高校の時
あの野球で行くことも考えたんですけど、
あれやっぱりそっちも
捨てられなかった、でも野球選手になるのもすごい厳しいのだろうなっていうのはこの子供の時からなんとなく感じてはいたので、
はい、
でその県立西宮高校っていうのもなかなか入試が結構難しくて、
うん、
でもそういうのもやってみようと思ってやったらあの入ることができたので、
うん、
じゃあまあそっちに行くかっていう感じにはなったんですけ
ど、県西卒業は何年頃ですの？
卒業は1999年。
私の一つお兄さんですね。
ぐらいですか。
年は、はい。
県西、その子校長先生どなたでした？
覚えてあります？
校長先生はちょっと覚えてない。
はいですか。
はい、あのブラスバンドのすごい有名な先生、吉永
さん。吉永さんね。
はい。
はいはい。
へえ。
いらっしゃいました。
はんはん、吉永さんは私の1年高校の先輩ですね。
そうなん、
兵庫なんですか。
吉永兵庫高校でね。
そうですか、
うん、それからあの坂本恵子さん、あのピアノの先生とか。
あ、坂本先生、はい、
ね、あの辺りは私友達ですわ。
すごいつながりがありました。
へ、いや、それがね、ほんまね、あの結構県西、いや兵庫県で唯一音楽のある、
うん、
音楽の、ね、学科のある、はい、あの高校でね。
そうですよね、はい、でこう3年間音楽科でおられて、はい、でそこから大学もやっぱり音楽で行こうってやはり思われるんですね。やっぱり、ね、3年間音楽漬けだと、
ね、もうその頃には他の野球に行こうというのはもうだいぶ消えてました。
まあ、その時はもうだいぶ消えてたんですけど、
うん、
でもまだその音楽が自分が好きかどうかも分からず高校3年間はやってた感じはあります。
それで大学がどこに行かれたんでしたっけ？
東京芸大。
東京芸術大学。
はあ、そんな感じで受かっちゃうのがすごい。
いや、あのコントラバスはやっぱ10歳から始めるっていうことがすごく珍しくて、でかなり、まあ、その有利な状況
で、そうだね、
まあ、そのそういうことも大事ですよ。経験値があってっていうのもあったんでしょうね。
で結局その東京芸大の卒業前にドイツ行ってしまったんですか？そう、またなんでですの？
うん、
それこそあの東京芸大に行った時はその関西から行ったので、
うん、
あまりこう東京の水に馴染めず、
うん、
でちょっとこう悩むことが多かったんですけど、
はい、
まあ、人の感じもその、まあ、例えばそのあのボケても突っ込んでくれないとかも、
あ、そこも含めてね、
うん、はい、ですけどこうすごくちょっとあの悩んでた時期があった時に、
はい、
あのヨーヨーマっていうチェロ
の、ヨーヨーマ、
はい、その時にあのヨーヨーマ の, そのバッハの伴奏組曲っていう CD がすごく流行っていて、
はい、
その CD に出会って、
うん、
でその CD をこう聞いてたらその悩んでる時に聞いたら悩みがこう晴れるような感じもあって、あとこう本当すごくしんどかったんでこう涙が止まらない感じとかもあって、でそこから初めて、
うん、
あ、音楽で生きていきたい、それから彼みたいにコントラバスで表現できたらいいなと思える、そこで初めてこう音楽が好き。
お
ー、へー、そんなきっかけが、
はい、
1枚の CD が、
本当に何がきっかけなのかわからないですね。
そしてドイツの大学に、音楽大学に、
はい、
行かれて、
どないでした？あの、まあ、県西の時の音楽家とか東京芸大 の, あの、学習とかと比べてドイツ の, その音大の、
うんうん、どうでした？違いというか、
その東京芸大にいる時に、
うん、
まあ、父親がドイツに留学していることもあって、
あ、はい、
一度そうなんですよ、でドイツを見てみたいと思って見に行ったんですけど、
うん、
その時にベルリンフィル、ベルリンフィルハーモニーとか、
うん、
あとあのいろんなドイツのオーケストラを聴いた時に、
うん、
こんなすごい世界があるんだと思って、絶対にドイツのすごいオケにも入りたいと思っても、もう決断して、
はい、
で東京芸大を途中で、
うん、
あの 辞めてドイツに
行ったんですけど、この間私ね10日ほど前に樫本大臣さんに、はい、おったんですよ、アコーで。
ああそうですか、はい、
はい、まあやっぱりすごい人たちが日本からね、出て行って、まあやっぱりベルリンフィルはすごいですか。
いやもうすごかったですね、もうあの腰が抜けると言いますか、演奏が終わったら立てない感じになりました。
ああそうですか。
一番その腰が抜けた演奏はどんな曲で誰が指揮してました。
その大学中にドイツに行った時は、
はい、
アバドさんが指揮した大工でした、ベートーベン大工。
やっぱ違うんだ。
それは違います、違います、
うん、でもこうもう僕はドイツで演奏したいってそこで思わはったんですね。
はい、はい、そうです。
うん、
で今はその活動の拠点というのはドイツなんですか。
はい、あのドイツのシュツットガルトという街なんですけども、
はい、
シュツットガルト放送交響楽団というオーケストラで、
はい、
演奏してます。
へえ。今お電話ですけれども、今はどちらですか。
あ、今たまたま日本にいるので、日本から
来ました、ね、
シュトゥットガルト。でも我々が若い頃はね、あの、
うん、
ミュンヒンガーの室内管弦楽団がね、
うん、
一世を風靡してすごかったですね、
はい、
やっぱり音楽の都というかね、
はい、あのうちのオーケストラは昔のその常任指揮者がチェリビダッケっていう、
あチェリビダッケ、あはいはいはい
はい、
ドイツでこう音楽活動をしてるとやっぱこう刺激が全然違いますか、日本とは。
あの日本とこうあまり比べるつもりはないんですけど、
はい、
あのそれこそ日本人の奏者 もう世界的にすごい人
が今ね、うん、そうですね。
で日本人 の奏者もいっぱい共演させていただいて感動するところがあるんですけど、うん、向こうはやっぱりもう少し自由ではあるかなとは思います。あまりこう規則にとらわれない
か、うん、本当やった、本当やったら規則に一番とらわれるのがドイツ人なんですけどね。
いやでもやっぱり日本人も、あのすごいしっかり
しっかりしてます。
やっぱりクラシック音楽に関してはやっぱり日本人はね、あの、我々も頑張らないかんという気持ちがあるから、
うんうん、やっぱり肩肘張ってる感じがあるんですかね。ああそうか。
でそこから結局はあの松本のフェスティバルの斉藤記念オーケストラに誘われたんですか。
うん、はい、あそうです。
これは誰から誘われました。
これは知り合いのコントラバス奏者
へえ。いつからここに参加してられるんです。
10年から
あほなもうだいぶ長いですね。
本当ですね、はい、12年ぐらいになるのかな、ね、
このオーケストラはどうです、そこに加わられて、
うん、いやもうこのオーケストラはすごいです。ヨーロッパのどのオケにもあの勝ると思います。
やっぱり本当にこうね、小澤征爾さんが呼びかけられて、
うん、
はい、
もう世界的な演奏者がこの時だけ集まるというのはもう大したあれでしょうね。
これ夏の、はい、夏だけ行われるんですね、毎年長野県の松本市で開かれる、
はい、
政治小沢松本フェスティバルの中のオーケストラ、
はい、
うん、
はい、
そうなんですね。
でそれで今回は神戸でコンサートをされる、
はい、
ということで、
はい、
はい、
これが10月28日金曜日の夜7時開演です。会場が神戸新聞松方ホールで行われるコンサートなんですけれども、コントラバスの平龍太郎さんと、
はい、
ピアノの秋元康介さんのデュオリサイタルになるんですね、これは。
はい、そうです。
曲目としてはどういう曲目ですか。
僕あの珍しいんですけど、コントラバスでブラームスの、はい、チェロソナタ。
チェロじゃないんですね。
あのコントラバスでチェロソナタを弾くんですか。
はい、そうです。
あららららへ、
そんなんできるんですね。
すごく大変なことなんですけど。
そうなんだ。
まあ、昔から取り入れてまして、
へ、
ブラームスは長いこと演奏するんですけど、はい、あともう一曲あのフランクのバイオリンソナタっていうのも、
はい、
コントラバスで演奏します。
あ、今回それも、
はい、今回、はい、
ちょっとなんか面白い試みですね。
それからヒンデミットのコントラバス姿とか、
はい、
ビアソラの忘却とかというふうなことをやられるんですね。
はい、そうです。
10月28日金曜日夕方7時から、夕方というか夜ね、はい、
夜ですね。
神戸新聞松方ホールで演奏会があると、うん、これ料金はどうです？
はい、一般が3500円でペア券が6000円、2人で6000円となってます。小中高校生は無料ということですよ。
小中高校生いい経験やから、たくさん来られたらね、
本当ですね、
うん、いいと思いますね。
でまたあの平さん、あの、まあ、お写真がですね、すっごい満面の笑みですね
これ何喜んだ時の写真
ですか？何喜んだ、
なんかこう、多分カメラマンがすごい面白かった。
なんかね、こう澄ました顔の写真のイメージがありますけれども、ね、こういう方々っていうのをニカって笑ってはるのがすごい印象的ですけれども、
うん、いやいや、ぜひ神戸でこのコントラバスの、ね、
どんな演奏かっていうの気になります。
成功させていただけたらと思うんですけども、です、ね、なんかあの平さんからリスナーの皆さんに一言ありますか？
やっぱり僕はもう神戸出身ですので、神戸で演奏できることは、はい、すごい嬉しいんですけど、コントラバスっていうのがなかなかこうソロとして日の目を見ることはあまりないんですけど、でも僕はそのヨーヨーマに感動してからずっと20年間、コントラバスのソロっていう面で突き詰めてきましたので、
うん、
コントラバスのすごい演奏会ができるんだというのをぜひ聴いていただきたく思います、
はいはい、ありがとうございました。
底力から聞いてほしいですね。今日はコントラバス奏者の平龍太郎さんでした。平さん、どうもありがとうございました。
お問い合わせ、
どうもありがとうございました。
電話番号だけ言っておきましょうか。はい、はい、ありがとうございました。
ではありがとうございました。ではコンサートのお問い合わせ、ご予約についての電話番号です。 078-362-7191 078-362-7191。 10月28日金曜日のコンサートのお問い合わせはこちらまでお願いします。
田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西が AM558kHz FM91.1MHz でお送りしています。